新平家物語連続講義第109回火の国の巻夜の富士吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は北条政子が八巻の宝冠兼高との婚礼の当日を迎えた場面をお送りしました。政子を乗せた輿が出発しました。牙の侍と松明を掲げた者が前を行き、縁者や家の子老頭たちの列が長く続きます。真っ暗な冬の夜の田野を、八巻号まで2里ほどの道です。八巻との結婚を承諾した政子でしたが、その胸の内では我ながら奇怪な心でいました。そう、政子が心に決めた本当の行き先は、八巻のもとではありませんでした。表面上は華やかな婚礼に見えながら、水面下では意表をついた企みが進行していました。その頃、政子の兄である宗時は八巻の屋敷の周囲の警護に当たっていました。父時政からは200名余りの兵を自分の分別で使っていいと任されていました。そんな宗時のもとに人影が近づいてきました。あらかじめ示し合わせておいた一味の一人、真田の与一です。続いて現れたのは同じ一味である仁田忠常です。忠常はうまくいった、間もなく火の手が上がるだろうと報告をしました。これは一体どういうことでしょう。それでは本文を見ていきます。この夜、花嫁の横取りを策して山木家の家へ潜入した人々には宇佐美五郎があり、加納之助、三つ持の子、吉持、岡崎の四郎、南条小次郎、天の遠影など、ある者は庭火番に化けたり、ある者は腰の友人として入り込んだり、七八名の若者が混雑のうちに紛れていた。そして火は、釜屋の裏と馬屋の横のまぐさ蔵との二箇所から発火した。造人たちが騒ぎ合う間に、また別の場所でも火事、火事という騒ぎだった。館の奥ではこれから婚儀の正殿に婿君と花嫁の姿と並び見るであろうと思われていた時である。冬の夜を欺く金色銀色が一瞬に風を呼び炭を吹いた。そして人々は皆狂気したかのように何事かを口走り、ものすごい柳と足音の中に混乱し合った。
おお、始まったな
と嫁親の時政は真っ暗な天井を仰いで、
怪我するな、まだ立つな。
と、そばの牧の方の震える手首を固く押さえていた。婿の八巻宝冠が、まろぶがごとく、時政夫婦の前をかけていった。晴れの衣装も、きみ出して。
時麻呂に、何たることだ。堤、権の神はおらぬか。何？外部のくせ者の仕業だぞ。
狼狽のあまり、いくつにも事故を分断して、その一個一個から声を出しているように。
バカ、火を消すのが先だ。あ、死ぬぞ、この煙では。
と、またこっちへ苔戻ってくる。時政の影はすでにその辺に見えない。いや、もうもうと立ち込めてくる煙ではいられもしなかった。
政子様、政子様。
どこやらで女房たちの悲鳴もする。それは一人や二人の声ではない。泣き声も混じって花嫁の姿を煙のうちに求め合うのだった。しかし花嫁はいつの間にか覆面したたくましい男の背に追われていた。影に沿う別な男の影も動き、木台屋敷の追地を越え、道もない裏山へよじ登って行くのが見える。堤権の神がそれを見つけ、何か絶叫を上げ続けた。火の方にばかり気を取られ、駆け寄ってくる家人もない。権の神はただ一人で崖の上へ這い上がった。そして政子を追って行く者の後ろからその足首をつかんだ。死をつかんだことと同じであった。どう切られたのか、一声のうめきを残して権の神の体はまた崖の下へ明けになってゴロゴロと落ちてきた。政子を追って逃げたのは土肥の次郎兼平であり、他に加藤寺景康だの天の遠影の弟七郎なども守っていた。さて、見事に花嫁強奪をした彼らは乱舞しました。一軍は ニラ山の峰道まで来て、初めて政子を地に下ろしました。それもつかの間、今度は政子は土肥の次郎の乗った馬の蔵前に抱え上げられました。政子をさらっていった陣馬の影は伊豆山の方へ駆け去っていきました。その家中の政子ですが、生ける心地もないというわけではありません。そう言うまでもなく、これは自分の恋が組み立てた計画でした。そして政子の描いたこの花嫁略奪計画は、もちろん兄の宗時、さらに父時政の協力があってこそ実現したものでした。この一件を端緒として、いよいよ北条家は野望への一歩を踏み出す結果となったわけです。それでは再び本文を見ていきます。事件の後は一通りな紛糾ではない。山木北条の両家はたちまち完全な旧敵と変わった。それに豪民の取り沙汰、相互の縁類の息巻きなど、ドロンコな悪感情の対立となった。
奇怪なことよ、世にあろうことか。
まさしく政子の身は北条家で隠したに違いない。
明らかに時政親子の関係よ。
親子なれ合いの仕事と見える。
そうだ、一皮むけば何が出るか知りまい、北条親子と廃所との間に。
もちろん陰口だけの怒りではなく、山木兼高の代弁者は確実のように北条家へがなり込んでいる。政子殿を探し出して渡されい。
厳しい激語になると、生身で渡しがたければ首でおい、首にして渡せとまで迫った。
時政は常に平身低頭して、
必ずお顔は立て申す
と誓い、
この時政が死をもって山木殿へお詫びするはたやすいが、時政の落命が転じて山木殿への我が一族の逆恨みとなっては血に血を塗るもの、何とぞここしばしのおこらえを
と詫びる一手で、どんなメンバーにも引きのように両手を使え通している。業を煮やした山木方では、
掛け合いはまどろしい、市議によっては
と兵法眼兼高の面目を唱え、一戦に出て北条家へ膝めを報い、後政子の在処を全伊豆に渡って戦議してみせるという声も高い。しかしそういう武力沙汰には金豪士林の土豪たちがその動静に敏感な反応を示した。例えば伊藤助親が山木方に味方と聞こえれば、奥伊豆の大小の部族たちの間にたちまち北条へつけという合言葉が交わされたり、ひいては相模駿河武蔵辺りまで諏訪という内の揺れにも似たものが伝わってゆく。山木兼高は考えた。これはまずい。都へ対して、都にある同族の上にも、平家の府六原も西八条も東国には大事を取っている。決して乱を好まない。
すまぬでは済ませぬ。兼高の対面を何とする。期日を切って政子を渡せ。
以後はただそれで済めた。さて、政子を探し出して引き渡すように迫る山木に対して、時政は逃げ隠れせず、ひたすら謝るという戦略に出ますが、年が暮れ、正月になっても政子の行方はわからないままでした。頼朝の廃所にすら姿を見せないままでした。ちなみに、この後、頼朝と政子が無事に再会を遂げる場面は、蘇我物語でこんな風に書かれています。北の方も、佐殿も、互いにお手を取り違え、別れし時のお悲しみ、今会う時のお喜び、仰せいだされる方はなくして、ただ、御涙にむせびたもん。そして、これからまたしばらくの間、物語は都に舞台を移し、清盛をはじめとした平家方の様子を描いていくこととなります。本日の授業はここまでになります。